はい、ということでお便り会でございます。
はい、
今回はですね、うん、まあこれからいこうかな。じゃあ、
はい、はい、
岸本さん、林さん、奥様、こんにちは。
こんにちは。
以前マレーシアで生配信デトックス治療をしていただいたレイと申します。
はい、
その説はお便りを読んでいただきありがとうございました。その後多忙すぎるブラック企業を退職して現在、札幌に住んでおります。
うん、
この度幸運にも林さんが出演された札幌、なんだこれ、もののけ録っていいのかな、
うん、はい、
札幌もののけ録に行くことができましたので、
うん、
感想とお礼と林さんを褒め殺すお便りをためるべくパソコンに向かっております。
嬉しい。
配信ではなく現地参加のイベントということで、お腹デトックスの波が来ないよう飲まず食わずで本番に臨んだ当日、
うん、
トシボーイズさんのふざけたオープニングを見慣れている私は、暗がりの中シーンとした階段ムードに若干戸惑い、緊張気味で客席にいました。
確かに僕らって階段っぽくやらないもんね。
いや、どれを指して言ってるのかな。いや、
全部のイベント
ふざけたオープニングっていうのは
全部のイベント。
あ、そうかな。
のそのそーっと出てきて、まあ、どうもーって始めるから ね、うん、階段っぽく
はない、
ね、
階段のあんまりわかんないけど、
うん、
身動きしてはいけないような空気の中で、翔平さんの会談が終わると、
うん、
田中さんとチャーミーが姿を現し、
そうそうそうそう、
ここでひとまずいい意味で力が抜けました。
うん、
周りの人も笑ってもいいんだという空気になったようです。
うん、
その後新内林さんの登場です、うん、もうオーラが半端なく感動で涙が出そうになりました。第一部では山の会でも海の会でもなく話したいことをやるという型破りでかつ期待を超える強いネタ。
嬉しい。
声のトーンや観客を引きつける話し方、佇まいもカリスマそのものでしたし、破天荒に見せつつ実際には細やかな気配りもされている方だなと感じられる場面もあり、改めて林さんの凄さを知ることとなりました。
そうなんよ。
また翔平さん、深津さくらさんの本格的な会談と林さん、田中さんの写真や呪物を使っての動きのあるトークのバランスもよく、
うん、
終盤に行くに従って会場の雰囲気も盛り上がり、大満足イベントとなりました。
嬉しい。
本番終了後、林さんにお会いできたのですが、間近で見るとさらにオーラがすごすぎて光っていたので、緊張から自分の名を名乗ることもできず挙動不審になってしまいました。はい、そして林さんはそんな名も言わぬ失礼な自分に優しく接していただきくださいました。ちなみに秘密クラブの会員証にサインを書いてもらったのですが、岸本さんのスペースを開けておきますねとおっしゃった林さん、改めて岸本さん愛を感じました。
はい、
アンケートには林さん最高だったのでぜひまた出演してほしい、そしてトシボーイズのお二人を呼んでほしいと書きましたので、お二人での、来札っていうのかなも期待しています。
あ、札幌、あ、そういうんだ、
来班とか来な
んか、ね、状況とかみたいなね、
来札っていいのかな、
うん、
これまで現地に赴くイベントはプロ野球とコロッケモノマネショーぐらいだったのですが、おかげさまで新たに現地参加を楽しめるジャンルが増えました。都市ボーイズ最高、林さん最高、岸本さんも褒めたいから早く札幌来てください。以上と長々と書いてしまいましたが、遠路はるばるお越しいただきありがとうございました。今後も応援しています。
ありがとうございます。
レイさんですね。レイさんからいただきました。
多分幸せに死んでいくと思うわ。
なんで
この人は。
どういうこと。
いや、もう人を褒めることができる人っていうのは幸せで生きていきますよ。
ああ、そうなんだ、うん、
本当に。
じゃあ次行きたいと思います。
なんで。
なんで。
いつも言うじゃん。
なんでじゃない、
いつも言うじゃん。なんかこの話どうですかみたいな言うじゃん。
あ、
今回何もないからなんでと思って。いや、
次もね、
質問あるんですけどいいですか、岸本さん。
はい、
俺光ってる。
すごいね、この方、
うん、
ずっとオーラがもうすごい出てるって言ってるな。
気配りができるっていう風に。
オーラね。じゃあ次行きたい
と思います。なんで
やねん。いやいやいや、いいでしょ。
いや、検証しましょうよ、ちゃんと。
もうだいぶしがんだでしょ、今の。
ちょっと考察して。
はい、考察ない、要素がない。するタイミングもないし。
まあまあ、岸本さんね、次。はい、次というか、まあ、北海道ね。
ちょっとね、また、
あればね、
同じやつあるんですよ。うん、札幌もののけ。
あ、また別で、
もののけ録
の
感想ですけど、
あ、別で、
はいはい、ちょっとこれも続けて
2つ来てる
みたいです。
嬉しい。
はい、オカルトネームロマネスコのタミさんからいただきました。
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥様、こんにちは。
こんにちは。
林さん、札幌もののけ 6、お疲れ様でした、
はい、
あんなに大きな会場で大人数で怪談を聞ける機会はそうそうないと思い投資で参加させていただきました。
ありがとうございます。
投資って何？
あのね、1部2部があったのよ。
ああ、うん、前半後半みたいにしたんだ。
そうそうそうそう、
うん、なるほど。
でチケット別でっていう。
はいはいはい、
うん、
念願の猫ちゃんの置物が生で見れて超嬉しかったです、うん、友達と参加したのですが妖怪の話あるならと誘った時に言われ、林さんなら山の会、海の会なら話しそうと思い適当にあるあると答えていたので、はい、無視します宣言には内心ヒヤヒヤしましたが、
申し訳ないな。
結果皆さんの話が全て面白く、私も友達もとても楽しめました、
うん、
実は会場で不思議な体験をしたかもと思いメールをさせていただいております。
そう、
2部の田中さんの話のあたりから気になることが続きました。
うん、
最初誰かのスマホが着信があったのか音楽を奏で始めました、
うん、
集中がそがれるとイラッとしたんですが落ち着いて話を聞きました、
うん、
がその後も何度もピリリリリピリリリリとスマホの音ではなくそこそこな音量で固定電話の音のような着信音が長く続き、次は会場が鳴ってるん、次は会場が鳴ってるの、早く取れよとだんだん腹が立ちました、うん、BGM も似たような音楽だったからではと友達には言われましたが、スピーカー方向の前ではなく真横から聞こえていたのです、
うん、
イライラしているまんま田中さんが終わり林さんが登場、
うん、
呪物の話の中はならず、
うん、
よかったと思いやっと心も落ち着きました、
う
ん、事故物件に住んでいる視聴者の方の話の途中すぐ後ろから光を感じるのです。次はスマホ触ってるのかよと、いら体感5分くらいずっと触っているんです、
うん、
限界になりそうだったので光の理由が知りたく振り向くと、普通なら1人か2人サイズふわーっと明るいならわかるのですが、とっても広い範囲、何席にもわたり何段も明るく光源がわからないくらい輝いていました、
うん、
不思議体験の多い友達に終わった後で聞くと、私は光がくるくる動いていたとのこと、そのあたりから後ろに人が立っている感覚があったと教えてくれました、うんうん、私は今まで怪談大好きですが不思議体験はなかったので、楽しい話も聞けてこんな体験のようなものもできて大満足でした。
うん、
林さんは光気づきましたか？
いや、
長文乱文失礼しました。
音も光も全く、
このさ、いわゆる、うん、なんていうの、ピリリリリリっていう音を、うん、もし本当に鳴ってたら、うん、
気づくよ。
誰か注意するんじゃないかなと思うんだけどね。
あとその照明みたいなライト、
うん、
あの僕らの方にバッチバチに光当ててたから、
うん、
お客さんの方が見えないぐらい真っ暗だったの。ライト当ててないから。
お客さんはどういう感じで座ってんの？そのパイプ椅子みたいに座ってる？
いや、あの普通に映画館みたいな感じで。
ああ、席があるんだ。
そうそうそう、あの後ろに行くにつれて坂で登ってるみたいな感じに椅子が並べられてあって、でそこに座るんですけど、うんうん、お客さんがね光当ててないから真っ暗いんですよ。
あのヒューマックスみたいな感じだ。
そうそうそうそう、
うんうん、
なんで、
うん、
もし光がお客さん側でバチッと光ってたら僕絶対見えてるはずなんですよね。
だってスポットライトみたいになっちゃうよね。
そうそう、おかしいからねそれって、
ね、
で気づかないわけないんで、僕は全く気がつかなかったです、それに関しては。
音も光も、
音も光も
分かんないってことね。
だってあれは気づくし絶対に。
あ、でもそっか、お前は気づくわけないんじゃない？お前の時には止まってたんだもん。
光はでも俺の時来てなかった。
あ、そうだっけ、
うん、
田中さん、あ、そうだ、
終わって次、
そうだね、うん、あ、そっかそっか、
だから絶対気づくはずなんで、
田中さんはもしかしたら音聞いてるかもしれないってことか。
あ、そうね、そんなことも言ってなかったからね、別に田中さんも終わった後に。
結構印象残るよね、
うん、
出てる側からして、その
うん
長時間、
そうそう、
ね、ピリリってなってたら
覚えてると思う。だってあの奥さんとね、
多分
僕で2人である芸人さんのライブ行ったのよ、
うん、
結構狭いところ で、
でそこで別の話
で、ね、別々、はいはい、で奥さんが、その芸人さんがね、うん、まあ奥さんが目当ての芸人さんがネタやってる時に興奮しすぎて足をピンってやっちゃったのよ、
うん、
そしたらカンカン蹴っちゃって、自分が凍ってきたやつをコロコロンってなって、
うんうん、
でそれをいじってくれたのよ、
うん
うん、
あの舞台の人がね、
舞台の人がね、
はいはい、
で舞台でいじって、その後に、 ザ・マンザイかな、その時確かまだ、
うん、
ザ・マンザイで決勝まで行ったのよその人が、
ほいほい、
その時にインタビューで、
うん、
ある劇場でカンカンコンコンってなって、その時に、
うん、
私らの起点じゃないけれどもアドリブで返して、
うん、
それがすごい受けたと、
うん、
でネタ中にね、自分がこれで行こうと思ってるネタ中に、
うん、
あんなアクシデントが起きてもちゃんと返せるぐらい僕らはネタをしっかりやってたんだっていうことで、
うん、
あ、この間で行こうって決めたっていう話があったのよ。
へー。
そう、だから劇場とかで何かあったら絶対気づくはずなのよね、うん、そういう風に。
まあね、その、狭ければ狭い方が特に分かるだろうけど、う
ん。音ライトなんで絶対気づくよ。
そうよね、う
ん。見てるもん、結構僕らってお客さんの方を。う
ん、で、要は自分と、しかも友達も、
うん、
なんか同じような感じのことを体験してるってことだから。うん、
あれかな？
なんだろうね。
おそらくなんですけど、
うん、
早瀬なんじゃない？
ちょっとよくわかんない、
さっきの1通目で、
あ、
すっごい早瀬光ってたオーラあったと言ってたから、か、
うんうん、
その光源って、
うんうん、
早瀬なんじゃない、
それかもしれないっすねそれでいきましょうか、じゃあね。
いつもさ、
うん、
俺もそう思うって言ってくれるじゃん、言ってよここでも、俺もそう思ったって言ってくれよ、
いや、そう言ってくれるじゃん。
で、俺もそう思うって言った時に、いや、じゃあ、じゃあ、うん、俺もそう思ったって俺が言う前に俺もそれ思ってたけど言わんかったぐらいの感じで言ってくれるじゃん、いつも。で、あ、同じこと考えてた、あ、やっぱ二人でやってきてるだけあるわって思うのよ、毎回。うんうん、
ね、
言ってよ、この時も。
はいはいはい。
俺もそう思う。
それは、ね、思ってたって。思ってなかったんで、
ね。なんでやねん、おい。
意外な角度からの、可能性が出てきたんでね。ちょっとわかんなかったですけど。
まだ伸びしろありそうやな、俺。でも、木本さんが想像できないこと言えるんだから。でも
まあ確かにあれだな、うん、
確かに俺だった。
いやいや、そこじゃなくて。
あ、そこじゃなくて。
まあ、いいイベントだったということですね
絶対に気づくからね、
うん、でもなんかお客さん側で体験することって多いんだよね、開催、うん、イベントって ね、まあ、ね、 そうそう、そもそも
その前にさ、後ろにさ、あの係員さんいるのよ、
うん、人の気配みたいな言ってたやつ、
いや、そうそう、ライトも、
うん、
音も、
うん、
係員さんいるから絶対気づくはずでしょ、その人らが。
まあ大体ちゃんとしてれば注意しに行くよね、うん、なんかやってたら。
その人らと話しましたけど、
うん、
そんなことなかったよ、話の中で。出てこなかったよ。だからほんまに気づく人しか気づいてないんじゃない、そういう、ちょっと感じる人というか。
ねえ。
うん。
なんだろうね。なんか知らぬ、そういう話あった？
いや、ま、あったかな？
会場で、なんか、なるとかさ。
深津桜さんが、
うん、
空から無数の光るおじさんが降りてくるっていう話をしたのよ。
なんだそれ。
その話すげえ好きなんですけど、僕は。
いいじゃん。なんか面白そうじゃん、それ。
そうそう。うん、自殺しようと思って山入って、
うん、
もう死のうかなと思ってる時に、
うん、
空からすっごい無数の光が降りてくるみたいな。
うんうん、
なんやこれと思って、綺麗だなと思って自分の目の前まで降りてくる時に、
うん、
えっ？その光のね、
うん、
中を見てみたら、
うん、よく見たら。
光るおじさんやった。話をしてて、それがすんごい好きなの。むちゃくちゃ面白くって。
面白いじゃん。
まあ、短く喋るとね。深津さんの話むちゃくちゃ面白くって、
うん。
で、なんかね、お客さんの前じゃなくてみんなで集まって MVP を決めようとあったのよ。
あ、
今日の MVP を決めようって、はいはい。で、その話がやっぱり面白いから深津さんが MVP に選ばれたのよ。
うん。
そんぐらいやっぱり衝撃的だったから、俺らは。
うん、うん。
それじゃないじゃん。
降りてきて
た。降りてきたんじゃない？
会場に。
そう、おじさんが、光るおじさんが。
でも、なくはないかもね、うん、そういう話。
あの話、すんごい面白いもんだって。
うん、ちょっと、それタイトルだけでも、ちょっと、見たいなって思う、ね。
めちゃくちゃ笑ったもんな。
うん、
おもろかった。
カツさんのキャラでその話されたら確かに笑うな。そう、
あの真剣な表情と。
表情崩さずにな。
真剣な、そうそう。語り口で。
ちょっとあれだよね、うん、その、田中さんとかお前とかちょっと、
う
ん、面白い顔しちゃうじゃない、
う
ん、ちょっと、
うん、
こう面白い話の感じにしちゃうじゃない、
そうね、
やっぱああいうのはね、うん、スンってした感じでやられるとやっぱ笑うよな。
光がスーッと降りてきて、
うん、
目の前ふっと見たんです。そしたらね、その光の中におじさんがいたんです無数のおじさんが空から降ってくるんです。なんだこれって。でもその時彼思うんです、もう自殺やめようって。以上です。
めちゃくちゃ面白い。
めちゃくちゃ面白かったよ、
うんうん。
笑っちゃったわ。
それでも、そっか、うん。笑っていいやらっていうタイミングだけど
な。もう笑ってた。
笑うよな。
みんな笑ってた。めちゃくちゃ面白かった、うんうん。好きやね、あの話。
いいね、それは。
それをそこで話す深さも好きやし。
うん、そうだね。チョイスした感じ、ね。
山の会で、おじさんが
そもっとあるだろう。ありそうだぞ。
いや、もっとあるよ。
たくさん持ってるって聞いてるよ。
だって本出してむちゃむちゃ売れてるぐらいなんだから。いや、おもろいよな、あの話。まあまあ、好きやわ。
取りに行ったんかな。
取りに行ったんやろね。
うん、面白いね。
うん、面白いね。そら MVP やわって思うわ。
はい。
うん。
ということで、まあ、これ、2つでございます。
はい。ありがとうございます。
札幌の、
もののけろくね。
イベントでございました。ありがとうございます。
まだ、あれなんですよ。これ、見られるんで。
ああ、そうなんだ。これの時にも見られるの。この放送の時、
うん、アーカイブがあるので
まだしばらく
そうですね、はい、札幌モノロケ録って言っていただければそのアーカイブをね、うん、ご購入できるチケットまで行くのでは
いはいはい、
はい、ぜひぜひ気になっていただければちょっとご購入いただければ
はい
ありがとうございます
ということで、じゃあ本来のお便りの方に行きたいと思います、はい岸本さん林さん林さんの奥様いつも動画を楽しく拝見 しております
はい
魔術修行中魔女ミナティと申します
なんじゃそれ、
霊能者の動画を拝見して20年くらい前に一度だけ霊能者さんに見てもらったことを思い出しましたその当時私の家の中ではちょっとした怪異な現象が起こっており、
うん、
またそれとは別に夫側の家族がそれぞれ違う病気で次々と入院するという良、うん、くないことが続いていました幸いみんな命に関わるような病気ではなかったものの、うん、あまりにも立て続けに重なるので心配していたところ、
うん、
ママ友がある霊能者さんのことを教えてくれました、
うん、
その霊能者さんはとにかく当たると評判の知る人ぞ知るといった方で政治家や有名人がお忍びで見てもらいに来るという話でした、
うん
私は半信半疑ながらも怪異な現象や病人が続くことについて何かアドバイスがもらえたらと藁にもすがる思いでママ友から霊能者さんの連絡先を教えてもらい、ご自宅にお伺いする約束を取り付けました、
うん、
霊能者さんの容姿はあまりよく覚えていないのですが痩せすぎの中年女性だったような気がします
うーん
霊能者さんのご自宅の和室に通され大きな卓を挟んで向かい合わせに座ると、
うん、
目の前に白いメモと筆記用具を渡され、
うん、
生年月日を書いてと言われました、
うん、
生年月日を書いて渡すと霊能者さんはいきなり私にあなた見える人？と聞いてきました、
うん、
これは我が家で起こっている怪異な現象について聞かれているのかなと思った私はいえ見えないですけど聞こえますとだけ答えました
かっこいい会社やな
すると霊能者さんは、ああ、それは子供ね、面白がって階段を登ったり降りたりして遊んでるだけだから害はないし気にしなくていいよ、と言い、それを聞いた私はゾッとしました、
うん。
以前から私は真夜中に我が家の階段を上り下りする子供のような足音を何度も聞き、人のいないリビングで物音や人の気配を感じることがありました。
うん
ただ今回質問しようと思っていた怪異な現象というのはこのことでした、霊能者さんによるとこの子供は古くから土地に住んでいるものであなたの家には小さい子供がいるのでそれに惹かれて寄ってきたのだろう悪いものではないので怖がったり心配したりしなくていい、うん、ということでしたでも私がゾッとしたのはその怪異な現象の正体ではなく私が質問するより先回りして霊能者さんが答えたことと我が家に小さな子供がいることを言い当てたことでした、うん、続いて霊能者さんは朽ちたお墓が見えると言いました、
うん、
ちゃんと手入れされず荒れているお墓が見えるそれは今日あなたが見てもらいたいことと関係があるはずと、
うん、
私が霊能者さんに見てもらいたかったもう一つのことは夫側の親族に病人が続くことです、
うん
でも夫側の両親は常日頃からきちんとお墓にお参りし供養をしていたので私は少し不審に思いました、
うん、
霊能者さんにどうしてそのようなことがわかるのですかと尋ねたところアルバムをめくるようにいろんな映像が見えたりチューニングを合わせている時のラジオのようにいろんな音が聞こえたりするのだそうです、
うん
そしてその映像がどの映像と関係があるのか、どの音声と結びつくのか、そしてそれがどんな意味を持つのかがわかるそうです。ただ、霊能者さんと見てもらう人の相性に合うか合わないかがあり、それによってはっきり分かったり、ぼんやりしか分からなかったりするそうです。 朽ちたお墓に全く心当たりのない私は、私とはあまり相性が合わなかったのかなと思いました。帰宅後、夫に霊能者さんから言われた朽ちたお墓の話をしてみました、うん、夫はうちの墓はちゃんと月参りもしているし手入れもしているのにインチキ霊能者だなと言っていました、
うん、
ただ夫も少し気にかかったようで、夫の両親に朽ちたお墓のことを聞いてみると、もしかしてと岐阜が遠く離れた田舎の親戚の家に電話をかけたそうです、
うん、
夫の祖父は田舎からこちらに移り住んできたのですが、その田舎には親族がまだ残っているそうで、親族に朽ちたお墓の話をすると後日折り返し岐阜に電話がかかってきて、朽ちたお墓の真相が分かりました、
うん、
岐阜の田舎のご先祖様たちは霊園や墓地ではなく所有している山の中に、墓石を建てて埋葬されていたらしく、
うん、
電話を受けた親族がその山の中のお墓の様子を見に行くと、墓石に腐った松の木が倒れて寄りかかっていたそうです、
うん、
田舎の親族も地元の寺の墓地に墓を建ててからはこの山の中のお墓の存在を忘れていて、
うん、
長らくお参りする人もいなかったとのこと、
うん、
夫側の親族に病人が続いたのはそれを知らせるためだったのでしょうか。連絡をもらった夫の両親は慌てて田舎に行き、親族と一緒に腐った松の木を取り除いて墓石周辺をきれいにし、お坊さんに参ってもらいお経をあげてもらいました、
うん、
そのおかげかどうかは分かりませんが、その後は平穏無事に過ごしております、
うん、
霊能者とか霊感占いというとうさんくさい感じがしがちでコールドリーディングとかなんじゃないかなと思っていましたが、今思い返しても霊能者さんに私の名前さえ聞かれていません。それなのに質問しようとしていたことを私が聞く前にズバリ答えたこと、
うん、
夫も知らなかった朽ちたお墓の存在を言い当てたことが不思議でたまりません、
うん、
この霊能者さんについてはママ友や友人たちが見てもらった時の話も聞きましたが、見てもらう人が話したり質問したりする前に霊能者さんから確信をつく話をズバリされているようです。
へー、
やっぱり本当に見える人なのかなと思います。今回この霊能者さんのことを思い出し、わずかな記憶をもとにネットで検索してみると、なんとホームページを作っておられました、
うん、
今は特に気にかかることはないのですが、20年ぶりに見てもらいに行こうかなと思っております、
うん、
その時はまたご報告させていただきます。
はい、
ご活躍楽しみにしておりますということでいただきました。
面白い。
霊能者と朽ちたお墓の謎という感じでね、うん、送っていただきましたけども、うんうん、20年前か、だからまあまあ2000年入ってぐらいだから ね、
うん、
ね、
は
い、うん、
でも朽ちたお墓って全部の家庭にあるからね、絶対探せば。
そうなんか、ね、
一族あるでしょ。
わかんねえな。
ほら、わかんないでしょ、
うん、
あるんですよ。
いやいや、なんであるって言うの。
ないって言えない人はあるんですよ、
うん、まあわかんないよね。
だってそれだってさ、自分のとこじゃなくてさ、もう山の中とかちょっと遠いところのじゃない、
うん、
岸本さんもだってルーツは鳥取やって言ってたよ。
あー、とかそっちの方らしいよ、
ね、ですよね、
うん、覚えてない。
だから鳥取にもし行ったら朽ちたお墓の一つや二つありますよ、絶対岸本家の。
あるかな、
うん、
あー、まあ探さなきゃ分かんないけどね。
そうそう、だこういう風にね、
うん、
だ朽ちたお墓は多分あると思うんだけれども、それよりも先にやっぱり、うん、あの喋る前に聞きたいことをズバッと当てるっていうのはこれはすごいよね。
うん、だから必要とした情報というか、うん、もらってる情報は生年月日のみだよ ね、簡単に言うと、
うん、
でもしそのママ友からの知り合いっていうことで、うん、はいはい、事前に情報を多少もらってたとしても、うん、まあその情報をそのママ友が悩み相談とかされてない限りは、悩みの核心まではちょっとやっぱり難しいからね。
そ
うよね、うん、
そのママ友も当てられてるわけだし、
うん、
バチバチにね。だからすごい人なんでしょうね。
ね、面白いけどね。あとその朽ちたお墓をちゃんと手入れした後は、うん、あの親族に病人が続くのが止まってるっていうのも、うん、まあまあね、単純にいいことだから、まあ相談してよかったんじゃないかなと俺は思うけどね、
うん、そうですね、うん、まあ、うまくいってんやったらね全然いいですよね、うんうん、
まあでもこの方もそうだし、この方の夫もそうだし、うん、やっぱ基本ちょっとやっぱ疑ってるじゃないですか、
うんうん、
でそれでまあこの疑った目でこんだけね、うん、あのコールドリーディングとかも知ってるわけだから、
うん、そうね、
知ってる上でちゃんとそう思ったってことが結構本当に いい人かもしれないですね、うん、能力を持ってる。
そうそう、うん、そのどうやったらなんか情報引き出されて、
うん、
なんか詐欺みたいに使われるかってちょっと分かった上でですもんね。
分かった上だからね、
うん、
そう、
だから
それを知らなくてならまだね、ちょっと、うん、だいぶバイアスかかってるかもしれないけど、
そうそう、ちゃんと理性があって見てもらってるから、うん、それはなんかすごいなと、本物なんかなって思っちゃいますよ ね。
でも俺結構気になったのがさ、うん、容姿あんまりよく覚えてないけど痩せすぎの中年女性ってさなんかやっぱそういうイメージなのかな。
あ、霊能者かってこと、うん、でも多いよね、細い人。
細いよね、確か、うん、太ってる人、
テレビ出てる人はさ、みんな太ってるけどさ、
うん、
テレビ出てない人はさ、
確かに本当だな、
細いよな、
うん、そうだわ、うん、細い人が多いね、しかもガリガリ、
そうそう、多い多い、うん、テレビ出てる人だけだな、太ってんの今思ったら
テレビ出てるから太ってんでしょ
あ、そうなの
テレビの
影響で儲かってってこと、
うん、ってことじゃないのかな、
かな。
でも確かに細い人多いね。そして中年女性っていうか、まあ、中年女性よりもっといってるイメージだけどね、
うん、
年齢的には、
まあ、
でも
多いよね、女性ね、うんうん、ガリガリの女性って多いわ、確かに、本当に
そうだね、うん、いやなんかだからイメージでちょっとそういう人なのかなとか思ったんだけど、
うん、
なるほどね、確かに多いかもしれん。
でまた、
統計取ったら
そのホームページが出来上がってるから、
うん、
見てもらって、ね、追加情報がね、
20年ぶりに見てもらうっていうのはちょっと面白いかもね、
うん、いいっすよね。
過去にさ、ちょっと見てもらった人とかもう一回見てもらっていいかもね。
ああね、
うん、その忘れたような頃に、
うんうん、
なんかだから例えば俺さ、前世とか見てもらったりとかってして、
うんうんうん、
数年後会って、
うん、
全然違うの言われたらどうしようとか思っちゃうから、
まあ、それがもしかしたら前世前前世かもしれないからね、
うん、まあまあそことかね、
うん、って言ってきますよ、
気使っちゃうのよ、
ああのそれ前世、今言ったの前前世って
もうそれさえもはっきりさせちゃってる時とかあるから、
あ、まあね、あの
何個前の前世
とかね、あるあるあるある、
言っちゃってる時あるから、
でも大体覚えてないよな、
そう絶対覚えてない
と思うから、何個前とかさ、うん、
怖いな、
もう言われたもんな、
うん、
うん、
逆に気遣っちゃうわ俺その状況、
そうね、うん、確かに、
あ、前とは違うけどみたいな、言っちゃいそうこっちからはいっていうね、まあ、いろいろいただきました。
面白か
った。はい、こちらももちろんお便りグランプリにねノミネートという感じでございます。はい、はい、ということでじゃあ、今回は終わりたいと思います、うん、我々ツイッターなどもやっております、トシボーイズで検索すると出てきます、あとは過去はアーカイブはブログでも聞けるようになっております。さらに、トシボーイズメールございます。トシボーイズ02@gmail.com。toshiboys02@gmail.com。ご意見、ご要望、あとはお便り、ワングランプリのお便り、こちらでございます。ぜひ。
すごい、これ。すごいバイク走らしてる。
バイクか、これ。
うん、バイク。
ということで、じゃあ、締めたいと思います、はい。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
あざした。
あざした。